FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、今夜お迎えするのはお茶席を作って賞を取ったという学生さんなんですね。この番組でも何度も私は言ってると思いますが、もう建築が大好きで、建物が大好きで、今回ね、そのお茶席をどんな素材を使ってどういう風に作ったのかっていうお話を聞くのが本当に楽しみなんですよね。でもただただ建てるとか、ただただ建築をこう作るとか、そういうことではなくって、そこには必ず意味合いであったりね、こう哲学のようなものがあるわけですね。それを聞くのがまた楽しいんですね。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは日本建築学会主催のコンペティション、建築文化週間学生グランプリ2019銀茶会の茶席に作品を出展した向川女子大学大学院生活環境学研究科建築学専攻修士課程2年の大須照美さんと楠原愛理さん、そして指導教授の向川女子大学生活環境学部建築学科の鳥栖茂樹先生をスタジオにお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしております向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は日本建築学会主催のコンペティション、建築文化週間学生グランプリ2019銀茶会の茶席に作品を出展した向川女子大学大学院生活環境学研究科建築学専攻修士課程2年の大須照美さん、楠原愛理さん、そして指導教授、向川女子大学生活環境学部建築学科の鳥栖茂樹先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。大須照美です。
楠原愛理です。
鳥栖です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
日本建築学会主催のコンペティション、建築文化週間学生グランプリ2019銀茶会の茶席、すごいですね。向川女子大学大学院建築学専攻修士課程の学生が応募した作品、スキヤが2位の優秀賞を受賞したということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、すごいですね。茶席作るってねえ。まずこの銀茶会っていうのは、先生、これどういうものなんですか？
10月の下旬、
はい、
今年は10月の27日の日曜日、銀座中央通りが歩行者天国になるんですけども、その時に銀座一円で、そこで野立て大会をするイベントがありまして、うん、それはもう2001年から続いてまして、その時に使う茶席を学生に作ってもらおうということで、主催する全銀座会が日本建築学会に依頼して、
はい、
その学生が作る創作茶席のコンペティションをして、勝ち残った人たちのものを当日、銀座三越に展示して茶席を行うという、そういう企画なんです。
銀座三越での銀座4丁目のところの、あの角のとこですよね。
はい、
すごいことしたね。そうですか。
でもそれは最優秀賞に選ばれた人だけ
なんですね。そうか、残念ながらこの、はい、ここ、
ま、
でもね、いやちょっと悔しい思いあるかもしれないけど、これでも、ね、立派な賞だと思いますよ。あとちょっとやったよね。
はい、
あ、そうか。じゃあ実際にどんなものを、作られたのか、教えてもらっていいですか。
はい、はい、今回私たち作ったのは、そのテーマっていうのがあややったんですけど、
うん、
その私たちが作ったお茶席っていうのは、
はい、
半透明のプラスチックの中空板と
物
質繊維板で作られた構造のお茶席で、折りたたんで自由に移動できるっていうのが特徴のお茶席を作りました。
は
い、でその スキアっていう作品の名前が付けたんですけど、
はい、
そのスキアっていうのはこのつけるっていう字にあやとりのあやって書いてスキアって呼んで、実際の意味っていうのは透けて見えるような薄くさらりとした織物っていう、うん、そういう意味なんですけど、
この
半透明のプラスチック材を使ったっていうことで、うん、薄く透ける材が織物のようにこう縦横に挟
み
合わせることで内部がこう柔らかく光で満たされた空間を作るっていうものを目指しました。
今ね、うん、お写真を見せてもらってるんですけどね、はい、すごいねこれ。だから一見するとお茶席のように見えない。
今回は新旧文化の融合で幅広い人々との交流を目指したということで、そのお茶を立てる方の手前座の方はこう床座にしたんですけど、お客さんの方は流麗式で座れる椅子のようにして、
なるほどね、
バイアフリー面であったり、その海外の人とか
正座ができないんですよ、
はい、それでその異文化交流もできるし、幅広い人にも使ってもらえるっていう面で、
さっき言った、はい、木質繊維板というところがちょうどこう何ていうか、まあ上と下に分けたら下の部分でこう、はい、
う
ん、構築されてる、はい、で上の部分でそのプラスチックの中空板というものが半透明だから、
はい、そうです。
そこがまたこの何ていうんですかね、風通しの良さっていうのを感じますよね、うん、
柔らかく、
柔らかく、
ふわっと、
うん、でも縦横にこうザーッと並べられてるのでそんなに透けて見えない中が、
そのね、プラスチック材のこの、うん、縦横にこう重ね具合によってよく見えるところもあれば、うん、
はい、
見えにくいところもあるっていう風な、
これね、なかなかラジオで説明するのね難しいんですけど、これホームページ上がってませんか？
あ、上がってます。
上がってますか？
はい、
銀茶会
の方にも上がって、
向こう上のホームページにもあるし、ね、はい、銀茶会の方でもホームページ上がってると思うので、はい、ぜひ一度これ見てもらいたいですね。いや、いいテーマ選びましたね。またね、なぜこのテーマにしようと思ったんですか？
毎年銀茶会では例えば花とか、うん、
はい、
そういう風な漢字一文字でテーマがあるんですけど、はい、今年のテーマがあや、さっき、草原さんが説明なさった糸編の方のあやという字で、でそのなんかテーマが多種多様に混ざり合う人が文化を互いに認め合って調和することをその字に込められたというのがテーマだったんですけれども、はい、そのテーマを受けて私たちはレシプロカル構造というのをこう、
難しい言葉が出てきたレシプロカル構造、はい、これどういうことですか？
は、お互いに寄りかかることで立体的に釣り合いが保たれる構造っていうのを、そのあやという字の合わせて
ぴったりだ、
はい、はい、それで選びました。
あと持ち運びができるっていうのがいいですね。
そうですね、うん、このコンペでは展示場所や審査の場所がいろいろ変わっていくので、
うん、
運びやすいように格子状のレシプロカル構造っていうのを採用しました、
うん、へえ、はい、今この茶会の様子がね、
はい、
外からも見てもらえる、
はい、
うん、
ように、その上部の部材はその透過性のあるポリカーボネートを採用しています、
うん、そうですね。先生、立派なテーマといい、この茶席といい、どうですか、出来上がったのを見られた時は。
非常に、高い完成度、
はあ、
作品です、まあ、今までの学生にもいろいろなものを作ってもらってるんですけど、今回はなかなかいいものができたと思って、ともかく中に入るとなかなか写真では表現できない、実際に中に入った時の雰囲気っていうのが、うん、言葉でも写真でも伝えるっていうのが一番欲しいかなという。
いや、そうですね、実際に来てもらった方の感動っていうのはね、多分いやもうすごいあったんだろうなっていうふうに思いますよね。またお茶の心だから、お茶っていうのはそれぞれに必ず意味があることだから、ちゃんとそのテーマ性とね、うん、はい、合わせてやっていくっていうところも評価のポイントだったんじゃないですか。
頑張っていける
ね、はい、
草原さん、そこはちょっと悔しさがまだ
評価のその表彰の時に機能性とか、あと完成度についてはとても高い評価をいただいたので、それは満足しています。
そうか、いやでもすごいいっぱい考えたんよ ね
本来は、 第一次審査で54作品、うん、4作品絞られて、
そこもハードル高いですね。
でその4作品を今度それの、まあ、1分の1実物大を東京の建築会館で作って展示して、うんうんうん、そこで、審査を受けるという審査だったんですよね。4チームなんで15分ずつのプレゼンテーションがあって、はい、それで、それが終わって、審査員が別室で、まあ、1位に入選を決めるっていう、うんうん、それが30分の予定だったんですけど、
はい、
実は1時間に伸びてしま
って、あらあらあら揉めたんじゃないですか中で
かなり揉めたような感
じです。うわー余計になんですよ、
はい、本当にいやでもうちょっと押してくれる審査員の方がいたっていうね、そっか、はい、でもそれはまた次への課題ということでね、
はいはいはい、
頑張ってもらいたいなと思います、はい、さあこのコンペを参加してコンペに参加して、ここで学んだこと、やりがいを感じたことっていうのはありますか？大須さんからお願いします。
はい、今回私たちはこのその銀茶会に16人で取り組みました、
はい、
でその16人っていうのがとっても人数が多いので、うん、それぞれまあ意見とか考え方とかセンスとかが違うんですけど、
あー、そうか、
それを一つの方向に収束していくことが一番大変でした、
うん、あ、そうやね、はい、みんなのバラバラの意見を一つにまとめるって本当に大変ですよね。
そうですよね、
ねえ、はい、
でそれで私たちはその意見をまとめるためにそのみんなが同じことをするんじゃなくて、例えば最初は形態を検討する班、材料の実験をする班、材料を調査する班に分かれて、そのチームごとにそれぞれ専門家というか少数精鋭でこのその形への根拠を持たせるためにみんなでその専任化することで、それぞれの班がそのよりその調査したことや検討したことに詳しくなっていくので、その最後のみんなで打ち合わせて決定する時の一番のその根拠になるっていうのが、
はい、そういう意味でね、
はい
はい、はあ、なるほど。
でその他にも例えば図面を描く時や施工作業の時もそれぞれ班をいっぱい構成して、うん、専門家をたくさん作るという形で完成度を上げていきました。
いやその工程からねやっぱ考えていかないといけないっていうのがね、はい、楠原さんどうですか？
私はこのお茶席に応募したんですけど、
はい、
もともとその恥ずかしながら日本の文化のお茶のこと全然知らなくて、
うん、
でその設計の前にお茶のことを学ぶっていうことから始めました。
あ、
で今回あの16人で参加っていうことやったんですけど、
はい、
私みたいにお茶のことを全然知らない子もいたり、お茶をもともと習っていたり知ってる子がいたので、その子が先生のように、
うん、
これはこうした方がいいんじゃないかっていうアドバイスを受けながら、それは苦手な子は苦手な子で違うところで活躍できるようにっていう風に作っていきました。
そうですか、はい、いや素晴らしいな。あのお二人は建築学科に入ろうっていうのは前から決めてたんですか？
はい、
うんうんうん、おっさんはもう、
はい、はい、ちっちゃい頃から建築家になりたいと思っていたので、この大学に入学しました。
そうなんですね、はい、え、草原さんは？
私はものづくりとか、うん、そういうのはすごい小さい時から好きやったんですけど、この小さい子が遊ぶおもちゃで、うん、シルバニアファミリーっていう、
おー、はい、
でそれがすごい大好き で、
うん、
でそれってすごいお家のことをこう考えてやったりするのが私は好きやったんですね。ちっちゃい子の、おもちゃとしての物語を考えるよりも、
うん、
建物として考えるのが好きです。
あー、だから内部よりかはちょっと外観というか、はい、面白い。
ここはリビングにして、ここは構成とかも好き でそれが多分元になったんかなって思いながら、うん、で実際に強くこう建築家になりたいとか建築学科に入りたいって思ったのはもう中学生ぐらいから、う
ん、早い、かなり早い段階でですね、はい、先生そういう学生さん増えてきてるんですか？もう前からやりたかったんですっていう。
そうですね、うん、まあ、我々もいろいろそういう動機とかは調査してるんですけど、うん、結構例えば、住宅の不動産会社のチラシみたいなのが、あるいは、まあ家族とか親戚に 業界関係者
とか、なるほどね、身近だったということですね、
まあ、そういう人も割と多いですね。
ああそうですか。さあお二人あの大学院在学中にあの参加されたり取り組まれたりしたこととしてイタリアの研修に参加されたってお伺いしたんですが、
はい、
その時のお話聞かせてもらえますか。どちらで、え、オースさん、はい、
イタリア研修では、うん、そのいっぱいスケッチを描くんですけど、うん、そのスピードが格段に上がりました、
はい、もうずっと描いてたんだ、
はい、そうですね、移動の時間が決まっているので、その10分以内に1枚を描き上げるとかいうので、だいぶスケッチの力が
身についたね。
草原さんは
西洋建築、うんをその学校では座学でモニターであったり教科書の中で見てることが多かったんですけど、実際にイタリアに訪れてっていうことが
びっくりするもんね。あのイタリアの建物見たら ね、
大きさにもびっくりするし、うん、この雰囲気にこう圧倒される
されるされる。私もフィレンツェの鐘聞いた時びっくりしちゃうすごい街中がなんかの荘厳な雰囲気になるというかね、ねえ、はい、いいこと学んできてくれてますね先生ね。
私も、たまたま今年一緒に、ついていったんですけども、うん、イタリアの観光地の教会の前で若い25人の女性が一斉にこうスケッチをしてこれがまた観光客が、
はい、
それを見る
見るいやもうそれはそうですよね
あるいは写真を撮るとかですね、そういう面白い研修、
そうなんですね。いや
声かけられたり写真撮られ
たそうなんかこう珍しい風景というかね、みんななんかこう写真を撮るのにスケッチしてるっていうね、あのお二人最後にあのどういうふうに今後進んでいこうと思ってらっしゃるんですか、大須さん。
修了後、
はい、
修了後ですか、就職してあのマンションとかそのあとは福祉施設の設計の方に
設計にね、
はい、進みます。
携わりたいですね、はい、草原さんは。
私も同じく設計でお母さんになっても、うん、バリバリ働いているような、うん、なりたいと思ってます。
あの設計もこうなんか美術館のような大きなものとこう住宅っていうのとありますよね、はい、それは何か目指すところありますか。
私は実際こう就職先はなんですけどは主にこう住宅系ですね。はい、
あそうなんですね、はい、大須さんもお二人の設計したあの建築をね見るのが先生楽しみですよね、はい、いやもう私も本当に期待してます。もう今日は楽しいお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は日本建築学会主催のコンペティション建築文化週間学生グランプリ2019銀茶会の茶席に作品を出展した向こう川女子大学大学院生活環境学研究科建築学専攻修士課程2年の大須照美さんと楠原愛理さん、そして指導教授の向こう川女子大学生活環境学部建築学科の鳥栖茂樹先生をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、ここで向こう川女子大学からのお知らせです。11月17日日曜日、向こう川女子大学上甲子園キャンパスで向こう川女子大学音楽学部による甲子園会館の音楽会向こう川コンチェルト神戸市室内管弦楽団を迎えてが開催されます。演奏会では本学音楽学部演奏学科の学生3人がそれぞれベートーベン、モーツァルトのピアノ協奏曲のソリストを務めます。指揮は柴田舞久さん、オーケストラは神戸市室内管弦楽団です。この演奏会に抽選で200人をご招待します。向こう川女子大学音楽学部による甲子園会館の音楽会向こう川コンチェルト神戸市室内管弦楽団を迎えては11月17日日曜日お昼の2時開演。場所は向こう川女子大学上甲子園キャンパス甲子園会館西ホールです。詳細は向こう川女子大学のホームページをご覧の上お申し込みください。向こう川女子大学からのお知らせでした。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、今夜は武庫川女子大学大学院生活環境学研究科建築学専攻修士課程2年の大須さんと楠原さん、そして指導教授の武庫川女子大学生活環境学部建築学科の鳥栖茂樹先生をお迎えしました。やっぱり楽しかったですね。あの今回ね、そのコンペで2位の優秀賞を受賞した、もうこれはこれで立派な賞を受賞されたんですけれども、やっぱり悔しさというのがにじみ出ていて、ああ惜しかったなと思いました。でも実際ね、あのちょっとラジオで伝わりにくかったかもわからないんですけれども、その写真を見せてもらってね、今回スキヤという作品なんですけど、そのお茶席はもうとっても女性らしいというか女性ならではの発想だなというふうに思いましたね。柔らかな光が入ってくる、それから全てが見えるわけではない、角度によって見え方が違う、中がこうちらっと見える、その奥ゆかしさっていうのがね、私は感じられてとってもいい作品だなと思いました。次回は武庫川女子大学薬学部薬学科卒業、大阪府医師協同組合総務課課長代理の安川理恵さん、武庫川女子大学薬学部生物薬学科卒業、株式会社アルカアルカビエラ塚口薬局薬局長の鈴木彩さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む武庫女ラジオと読む武庫女ラジオの2冊、そして武庫川学院のキャラクターラビーのイラスト入りのタンブラー、さらに食物栄養学科と共同開発した大森屋の柚子香る野菜たっぷりスープをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは今日の番組放送終了後までとなります。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。